こですよね。はい、平成24年、本日は6月の10日、日曜日午前のお礼をしたいと思います。本日は第2コリント9章の1節から見ていきます。生徒たちのためのこの奉仕については、今さらあなた方に書き送る必要はないでしょうということですね。だから、この奉仕って書いてますけど、まあ、原文の意味合いでは、まあ、生徒に仕えること、まあ、同じことですよね。に関して、うんぬんということですね。だから、生徒に仕えていくということは、大事であります。で、それは、あなたは作る人、私食べる人じゃないですけども、まあ、献献という事柄もありますけども、ただ、まあ、主の働きにですね、一人の人がやってくるってわけじゃなくて、お前の手だってことです。幸いレムナントは人数は少ないですけども、エレミア一人が働いていればいいと、さすがに皆さんそう思ってないようで、いろいろ手伝ってまして感謝であります。お互いそんなすごいね、パソコンのスキルあるわけじゃないですけども、みんなでいろいろやっていくとそれなりに分かってきたりですね、非常にそれは感謝だと思います。まあそういうふうに、使えたり、まあ使えてるとちょっと語弊がありますけども、共に手伝ったり、手伝われたりすることが言われたいと思います。で、実際、私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のとマケデニアの人々に誇って、バカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を向けさせました。私は兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について怒ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備してもらうためです。そうでないと、もしマケデニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに、恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください、ということですね。これは献金ってことは5節に書いてますけど、この献金は前にも言いましたように、意味合いではお金というわけじゃないんですよ。豊かさを、なんとかかんとか住みながらするのではなく、豊かさっていうニュアンスなんですね。そういうはっきりしたお金っていうニュアンスの言葉じゃないんですね。で、ただこういう言葉、言語は豊かさで書いてある方って、必ずしも献金じゃないんだよって、やっぱりこれ献金だろうと思います。で、パウロはこのあたり、前の章もこの章も基本的には繰り返していますけども、パウロはやっぱりお金のことを言って献金のことを少なくとも人間的にパウロはそのことを言ってただろうというふうに思います。で、やっぱり我々もそうですけども、パウロもおこゆかしい人で、やっぱりあからさまにお金をしとけとかね、いくらだと許せないぞとか言うとはないんですね。だからそこはやっぱりセレニアに奥ゆかしさなんですね。すごい奥ゆく、見ててもそんな感じありますよね。私がね、そんなふうに言って恥をかかないようにしてくださいってそういうことを言ってるわけですけども、ただそれはあからさまじゃないと思います。で、そしてこのように聖書っていうのは、ただ前から言ってますように他の黙示録なんかにね、表にも裏にも文字に書かれてる書って書いてあるんです。これ聖書の一面を言ってるんですよ。それはやっぱり表面の意味合いもありますし、また神様が隠されたような意味合いもあるということですね。で、また主御主も言われました。盾による何で発されることはなかったって。だから、聖書ってやっぱり神の知恵に書かれているもので、一面、表面に見ることももちろん真理ですけど、裏に書かれていることもやっぱり真理であると言います。だから、一面、一つのことを、人間って一つのことしか言えないんですけども、でも神様は実は、その人が書かれたものを使って、別の面も表しているっていうようなニュアンスがあるんです。だから、我々の望むべきところは、表の面ももちろん理解していきたいんですけども、しかしもし神様が裏とかもう一つ例えで語っているならば、それも理解していきたいというふうに思います。で、前の章で読んでも理解しても分かりますように、これは表面的には何でもいいですけど、お金のこと、献金のことを言っているんですけども、それとともに御言葉の奉仕に関して何でも分かんないですけど、ずっと語られているんです。だから、その面をも見ていきたいというふうに思います。なんでそんなふうに言うかというと、私はこりつけて言ってるんじゃなくて、例えば、6節の、少しだけ撒くものは少しだけ刈り取るって、これ麦を撒く、麦を刈ることを言ってるんですよ。で、それって 種をまくとか、これ御言葉の種をまくんですよ。種もこもとかですね。で、だから、そういう神の方針を関連しても、この御言葉は語られています。そして、例えば、十節もそうですよね。まく人に種と食べるパンを恐れって、これって、あのね、聖書だからありますよね。人はパンの目で生きるんではないって、神からの口から出る一つ一つの、言葉によって生きるって、ね、見言葉とかメッセージとか、この教えとか、そういったことに関連したことからも言ってるんです。だから、その面をも見ていきたいというふうに思います。で、献金のことは、私はここで再度言わなくても皆さん十分に分かってると思いますんで、私もそんなに言いたくないです。いくらレムラント私がどんなに強調したって出る側が大体決まってる。大体、私もそうですよ。いくら言われたかったって。収入以上も出ませんからね。そんなに好きじゃないですね。正直言ってると。まあ、できればもうちょっとね、信仰的なことに関しては立ちたいと。あれも大事だけど、それも大事なんですね。そういうふうに思っております。で、御言葉に関しては何か、たとえまた教えがあるなら、その方面も見ていきたいと思うんですけども、6節、この豊かさってことですね。だから、5節で献金ってことで、豊かさを、それを施すのを教えながらするんでは、恋に満ちた贈り物として用意するとか、施すっていうように、要するに、我々にもし神様からいろんな豊かに、いろんな御言葉とか教えが与えられたなら、それを惜しんで、とどめずに、で、パネルに当たるって、そんな裏のニュアンスがあるんですよ。で、6節で私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。で、これは御言葉、旧約の御言葉を引いております。どこの箇所かっていうと、箴言の11章の24節は、下の中でも引用されていると思うんですけども、でそこをちょっと見てみたいと思うんですけども、11章24節。書いてあるんですよね。24から26までですね。26節が、住所は26節が該当するんでしょうね。ばらめいてもなお富む人があり、正当なしあれを信んでもかえって乏しくなるものがあるって、まあ、これは献金に関してはそうですよね。だから、まあ、お金をね、富んでったものをばらめいてもなお富むことがあるし、正当なしあれも、11も惜しんでもかえって乏しくなっちゃうものがある。そうですね。で、おおらかな人はこれ、人を潤すものは自分も潤される。26節は特に大事だと思います。この言葉が引用されていますけど、穀物を潤しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福があるということです。だから、これは穀物は何度も繰り返すんですけど、聖書の中でたびたび麦とか、ね、種とか書いてあるんですけど、でも御言葉ってこれ種とか麦とか、これ穀物とか、これみんな御言葉に関しての例えであります。ことで。だから、我々がお金のこともそうですけども、例えば教会としても個人としても神から何かメッセージが与えられたり教えが与えられた時に、穀物、御言葉、教え、教理に関して売り惜しむものは民に呪われるということであります。で、しかしそれを売る者の頭には祝福があるって、だからこれを売ったり一人で施したり下げていくってことには恵みがあるということであります。だから献金のこともありますし、またもう一つは御言葉に関しての方針に関しては、売り惜しむって穀物ですからね。明らかに麦とかパンとか御言葉に関してのことです。で、売り惜しんじゃダメだってことです。だから、レムナントにもし、で、皆さんに対してもそうですけどね、さっきの姉妹の証でも、恵みあったけどね、これは私にしまっとこうじゃなくてですね、我々も礼拝で、大変良い証をですね、与えてくださって、非常に、感謝のことであります。ああ、そうだってね、いろいろ教えることがありました。そんなことであります。で、レメントに関してもそうです。御心が、週末のことに関して我々がもし神様からの本当のメッセージがあったなら、それを売り惜しんで、レメントを我々はこれだけ教えられたけども、他の人は分かってないので残念ね、ということで終わってしまうのはダメなんです。それは売り惜しむものなんで、 民に呪われちゃうんですね。そんなことしたのとかね、そういうことですね。で結構霊的に飢えてる人が本当の真理を求めてる人って多いんですね。ここにちょっと昨日の夜メール来ました。三河さんのところに転送してきましたけども、一生懸命インターネットで言うメッセージを見つめて、エレミアは、4000ぐらいメールマガ出してるんだけども、なんか記事なのかなんかわからないけども、それを全部公開しないで見せない、最後に一号だけ見るようになってるけど、なんとか見せてくれませんかっていうお願いメールをもらったんで、そこまで言われたらちょっとまずいなと、売り惜しみね、まずい今日メッセージしようって、売り惜しみそうだよなって書いてる時こういうメールが来たんで、まずいなと思ったんで急遽公開しまして、1週間だけ公開しますって言って、それもちょっと惜しんでるかもしれませんけども、ちょっと回してあげてください。そんなメールが来ました。で結構ね、私にとってはもう何年も前に書いたもんで、もうねよく言ってることですけども、でも他にとっては結構これが貴重なもんだったりするわけですね。どういう価値があるか分かんないですね。でこの人なんとなく現状分かりますよね。一生懸命あちこちで模索したんですよね。どうやっても役に立つから、しょうがなくて、エレケチそうだけど、とりあえずメールしてきたっていう感じですよ。それ正解でした。やっぱりそれはまずいなと言って、これまずいな、神様が当たってるかもしれないなと思いました。ので、急遽こう一週間だけって、そこもちょっとケチりましたけども、公開しました。で、でも何でもケチってるわけじゃなくて、でも、リマントは一般的に、我々の判断では一生懸命売り惜しまないで出してるつもりです。セミナーもね、人が来るとこないともう20何回やってますし、ただ、ニュースレターもですね、頼まれなくっても、頼まれない教会にも送ったんですね。で、結構嫌な思いしましたけどね、電話かかってきてこんなもん来るとかね。でも、だんだん最近、少しずつ人気が出てきました。今週ですけど、先週ですけどね、北海道のある姉妹から突然ファックスが届いたんですね。何だろうと思って、ファックスってめった送ってくる人じゃないですかね。それ読んだら、まだ今月号のニュースレター来ないっていう感じですね。その方お金払ってますからね。で珍しいなと思いました。今まで答えたことあるけど、催促されたことないから、ああ、そういう人いるんだと思ったんですけど、でその後手紙が届いたんですよ。姫兵庫の方の方ですね。教団団って私が前若い時にいた教団 と近い教団の教会なんですけどね、そこに2年ぐらい前からそこ教会に送るニュースレターを送ってたんですよ。でよく断られてるからまたハガキとかわざわざそのハガキとか手紙で断られてたらこれまたかってことで嫌な思いしながら手紙をあげたんですけどね、断りじゃなかったです。で中は、いつも、ニュースレター送っていただいて大変ありがとうございます。でお礼もせずに申し訳なかったのでせめてと思って、献金を済ませていただきます。なんか強い謙虚なお手紙でした。なんか献金も入っていたんで感動しました。でこれは何を言ってるかというと、まあ我々が例えばそこに真理が語られていてもある人にとってはどうでもいいことかもしれませんけども、ただ我々に関して主が示していることは売り惜しんではいけないということだと思ったんですね。だから、場合によってはね、嫌がれるかもしれないなと思ったけど一応送ったんです。そしたらそれがずっとやっぱりその教会の方にとっては、やっぱり1年最初は変なものを送られてきたなと思ったんですけど1年2年察するんですね。読むうちにここは本当の真理かなとね。でここ特に最近はですね、ペテロの手紙の例 の太陽も地球も燃えてね終わりの時はそうだって書いてますんで、で身を、襟を正したのかもしれません大事だと思われたのかもしれないですけどね。でだんだん分かってきたかもしれませんね。だからでもこれってまあその人の立場に立ってみれば我々が2年ほど前にですね、神様は何かこう雑誌か何か出すより言ってるって で示されて祈り会を2、3回持ってですね、でもって最終的にこれは あのニュースレターの形になったんですけども、その決定がなかったらやっぱりこれってできてなかったことだと思うんですね。でもこれを惜しまないで、そういうことを場合によってはね、あの、そういうとこまでいろんな教会まで送りましたけども、それってだんだんだんだんあの功を奏してきたり、用いられてきてるっていうのはやっぱりだんだん見えるようになってきました。だから、ポイントはあの、まあこの面でね繰り返すんですけど、2面のことは言われてると思うんですけども、我々が御言葉に関する奉仕に預かっていくならば、レムナントはこれだけの規模しかの教会ですんで、セミナー開いて人を呼んでる場合じゃない自分のところの教会の人を増やせっていう感じです。こんだけの規模だったらですね、ましてね、ニュースレターが送ってね、何万円も毎月いらない金を払うよりはあのね、もうちょっとあの教会の人数増やすような、そうね、なんかあのバザーでも何でもして人を増やすべきだっていう考えあるかもしれませんけど、でも見事に従うならこれは正しいです。なぜならね、書いてありますように、穀物を売り惜しむ者は民に乗られちゃうわけですね。だから売り惜しまない、逆にね、あのチャーでも送ってしまうっていう感じですね。でもそれって確実にやっぱり正直ね、信仰を持ってやってるんですけど、まあ、神様本当に教えてる、あの教えてくださったと思ってやってるんですけどね、ちょっと拒否とかも、いや送るのやめてくださいっていう2、3回するとやっぱりちょっと気がめげますよね。どうですか、ちょっとめげますよね。でもやっぱりだんだんやっぱり神様はそういう我々の気持ちを分かって、だんだんそういうね、今言ったようないろんな形であの確実にあのこれは用いられていると教えてくださってるかなと思います。だから方向としては我々は同じ方向に行きます。今までもそうだったし、これからもそうです。はっきり書いてますからね、穀物を売り惜しむ者は呪われるってわけですからね呪われてしまうんですよ。でもね、呪われるよりはやはり真理に示されたらそれをどんどんどんどん惜しまないで、ね、出していくってポイントがありますね。だからどうぞ、その中でやっぱり分かる人は分かってくるってことをですね、ぜひこう見通して見ていきたいと思います。で、第二コリントの9章の、7節、一人一人嫌がら、嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神を喜んで与える人を愛してくださいます。いうことですね。で、この、神を喜んで与える人を愛してくださいますっていうのはですね、我々あまり知らなかったんですけども、この言葉はですね、喜んで与える人を愛して、愛してくださいますって言葉はですね、旧約聖書の引用なんですね。あまり知らないことなんですけど、箴言22章の8節なんですよ。で、これもまあせっかくなんで見ていきたいと思うんですけども、で、箴言の22章の8節を読むとですね、そんな役になってないんですよ。ので、これせっかくなんで書いておくんですけども、箴言が書けないので困りますよね。これ全然違う役なんですよ、72役だと。悪意を持って湧く者は財を借り取る。その行いの罰を受ける。全然違う役です。違いますよね。受ける。 神を喜び自由な人を愛する。しかし人はその行いの下手なんで気をつけですけども、全然訳は違うんですけども、じゃあこれはですね、七十二訳っていうのは聞いたことあるかもしれませんけども、旧約聖書をギリシャ語で書いてあるんですね。で、でしかし一つ本来は旧約聖書ってヘブル語なんですけども、七十二訳の非常に貴重な点は、多くの聖書、新約聖書、パウロとかイエス様が引用したりペトロが引用している旧約の箇所の引用ってみんな七十二訳なんですよ。だから七十二訳って馬鹿にできないんですよ。で、だからこれも今のパウロの引用も七十二訳の聖書を読まないと分かんないんですね。今我々の読んでるこの聖書ほとんど違いますよね。不正22章8節、箴言22章8節、不正をまく者は災いを借りとる、彼の怒りの強さを伝える。分かれる分かれる、ちょっと違いますね。だけどこういうことであります。で、まあ、このことを言ってるんですけども、まあ、このところ御言葉のここからちょっと教えたところを見たいと思うんですけども、悪意を持ってまくものは災いを借り取るってことです。で、これはまくことはやっぱりこれって御言葉の種をまくっていうように、やっぱりこれ御言葉とかメッセージとか、聖書の教えに関する言葉です。で、それが二重の意味合いで書かれています。で、我々が、クリスチャンの奉仕をしていくというときに、二種類の奉仕があります。それは善意を持って、本当に心を持って、神様に、御言葉に沿ったメッセージをしていき、そういった奉仕をするということです。しかし、ここに書いてあるように、悪意を持ってまくっていう、まくってやっぱこう、メッセージですよね。メッセージとか説教ですけども、そういうものもあるってことです。だけど、そんなことをすると、あとで今巻いたときはなんか何もわかんないですけども、変なものが後に出てきて、そのね、半年後は1年後かかるんですけども、で、それを刈り取ることになってしまうってことです。だから、メッセンジャーっていうのは、また、神言の奉仕っていうことは、やっぱり結果が伴うっていうことです。場合によっては悪いものが出てきてしまうっていう、こういうことです。で、こういうことは、現実であります。やっぱり、神の前に、恵みの奉仕っていうのは、刈り取りしてしまいますので、良い意味だと良い意味を刈り取りますけども、悪い意味ばっかりとかで、悪い意味って人の前じゃないですよ。神の前に悪意を持った種をまいているときに、結局その人は悪い意味を刈り取ることになってしまいます。まあ、良い例か悪い例か分かんないですけど、私は若い時行ってた教会あります。名前を言うと、悪い意味で紹介するんで、名前は言いませんけども、練馬のあたりにある教会なんですけど、私そこで洗礼を受けました。ただ、洗礼を受けて1年して分かったことは、やっぱりちょっとなんか、メッセージが、まあ一つすっきりしないって。でもって、なんかこの、ね、教会のなんか、この、来る新学生がね、等身大の新学生とか、なんか、キリストの復活を信じてないような人やりとかですね、なんか、成績にすっきり、はっきりしないような教会でした。で、結局それってやっぱり、牧師さんの責任なんでしょうけども、で、そんで、結局こういったは申し訳ないんですけども、結局牧師さんはその身を刈り取っておりました。こういったやつなんですけども。いろいろ役員が言うこと聞かないねとか言って、全然言うこと聞かないんで、俺はもうこの教会出るとかね、俺も君も一緒に出ないかって、まだ私高校生ですけどそんなこと言ってました。やっぱり横で嫌だったんですかね。言うこと聞かないんで、全然口先ばっかりだとかいろいろトラブルとかしたけども、その時は私はさすがに高校生だし、戦力だばっかりなんで、なんでそうなっちゃうのか分かんなかったんですけども、今改めてこういう見事を見るときに、やっぱりそういうのあるんです。メッセンジャーって身を借り取っちゃうんですね。だから、ろくでもないメッセージしてると、ろくでもない教会になって、ろくでもない人が育ってきてですね、でもってなんかもう自分が苦しくなって大変だったりするんですね。 他にも見たことありますよ。やっぱりね、共感があってトラブったりなんだかなんとかかんとかってありますけども。じゃあ、書かれたことはそうなんですよ。ですね。だから、我々は、まあ、ポイントは、やっぱり正しい身を待っていく、待っていかないということです。で、神の言葉は生きているので、やっぱり、しかも、諸の剣ですから、両面の効果があります。一面、ね、良いことばっかりじゃないんです。諸場ですからね、場合によってこっちの方、打ちかかって、我々も切られてしまったりします。だから、悪意を持って、まくもなすとも、災いを刈り取るって、その通りなんです。そういう意味では、神の御言葉のメッセージとか、奉仕って非常に怖いもんで、やればいい、喋ればいいって思うじゃなくて、悪い結果を刈り取っちゃってるって必要であります。小さなね、経験の範囲でもそういうのいくつか見ていますけども、ね、日本のキリスト教会、世界のキリスト教会全体だって、やっぱりこのことは的確に従事しているということです。だから、我々やっぱり彼の言葉をね、単に、学校の先生みたいにね、教科書通り言うっていうんじゃなくて、やっぱり本当に神様が語られていることを語られるときに、ね、全然違った音、実際には見事と違うようなことですね。神の前に結果があるとか何とかあるとかですね、ろくでもない結果になってしまうということですね。それはメッセンジャー時代にもろくでもない結果を持っているということを見ていきたいと思います。で、第二コリントさんに戻りますけども、第二コリントの九章の8節、神はあなた方を常に全てのもとに満ちたいて、全ての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを褒めるばかり与えることのできる方です。9節、この人は散らして貧しい人々を与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。で、これも旧約聖書の引用なんですね。あっちこっちでパウロはこのことに関してすごくパンを巻くことに関してすごく力が入ってるんですね。で、これもまあ、いろいろ引用して恐縮ですけど、ここを見てみましょうか。詩篇112編の9節ですかね。9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固くて、その角は栄光のうちに高く上げられる。だから、貧しい人に、惜しみなく与えるということは、非常にこれは大事だってことですね。で、彼の義は永遠に、で、そういうことをしたので、永遠に固くて、その角は栄光のうちに高く上げられる。だから、これによって永遠に、ね、永遠に固く立つんだから、やっぱり、永遠に至るような、永遠の命を獲得しますし、また永遠に至るような神からの誉れを受けるということであります。で、貧しいとか富めるという時ですね、やっぱり聖書、この目に関しても、例え語れということを覚えてください。貧しいということはね、全然お金を持ってないという、基本的には一義的にありますけども、でも聖書の中で、貧しいということに関して、例えの意味合いもあるんです。それはこう書いてありますね。心貧しいものは幸いですというふうにイエスも言われましたように、また他の面では、貧しいという言葉の、聖書的な意味合いはどういうかとかというと、その反対の言葉を、読んでいくときに理解できます。止める人というのは聖書に出てきますよね。止める青年が出てきますね。で、止める青年というのはどういうことかというと、お金も持ってるけども行いもできるという人です。で、聞いてますよね。あなたは貧しい、なんとかかんとかとかね。盗むなとかなんとか言って。で、青年は答えまして、ね、それは幼い頃からみんな守ってます。これが、止める人なんですよ。どういうこともできるってことですよ。人間的には能力があるし、あれもカバーしちゃう、これもカバーしちゃう。でも、イエス様は言われました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが入るのは通るのがもっと優しいって言ったんですね。金持ちじゃ入れないんですよ。だから難しい面あるんですよ。要するに我々自分の義とか自分の力とか能力に足していったらそれでは入れないとこはないけどですね。だから貧しい人、逆に貧しい人にポイントがあるんですよ。要するに自分の力に頼らないってことでポイントがあるんですけども、そういう人に向けたメッセージ、だからそれが この詩編でいうね、112編9編、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えたって、これ金もがない人とかね、財布の中に1円とか2円しか入ってないって、そういう人っていう意味合いもあるでしょうけども、やっぱ信仰的な意味合いではやっぱり金持ちでない人、自分のお金に頼ってない人、そういう人たちに的確なメッセージを語るべきなんであります。自分の力とか自分の能力とかそれに頼らない、どういうふうにしていったらいいのかって、どういう歩みすべきかって、それが貧しい人々にメッセージを受け取るということであります。逆にね、あれもしなこれもしなきゃとかね、自分の能力で高く頼んでこうしてこうって、それは止める人に向けたメッセージであって、そこにあんまり見心ないんですね。貧しい人々に向けたメッセージにポイントがあるんです。だから義は永遠にとどまるということであります。でこういうことってあります。私もまだ信仰が幼かった時ですね、やっぱりクリスチャン人生にいろいろ疲れたりね、一体結局どうしたらいいのか分からないことだったんです。でもいろんな本を読んだりして、教会のメッセージであんまり分からないことだっても本を読んで教えたことがあったんですね。それは今で覚えたんですけど、落ち間にっていう人の本なんですけど、その人のキリスト教の標準っていう本があったんですけども、今でもあると思うんですけど、その中で自分のお金に頼らないっていうことを教えてくれたことがあるんですよ。ロマ書7章かなんかあったりを引用してね、要するに自分の力で頼ってはいけないって、それはからなんか例を持ち出して言ってたんですけども、それは彼はこういうことを言ったんですよ。あるクリスチャン同士でみんなで夏だかどっか湖かどっかキャンプかなんか行ったんですね。海だか水だか忘れちゃいましたけども、そしたらその一人の兄弟、あんまり泳げない兄弟が溺れちゃった。でそのね、その著者の兄さんはね、すぐ隣に、すぐ隣に水泳のうまい兄弟いた。で彼頼んだ、溺れてる人すぐ助けてください、一生懸命頼んだんだけども、その人は動こうとしない、水泳を助けたで溺れかかって大きい声で、そのうちもう本当に溺れかかった頃に、もう本当に力もなくなった頃に、末のうまい人が出てって、でもって助けに行ったんですね。で幸いはその人助かったんですけど、したらそれね、見て兄さんって人は正義感あるんでしょうね、怒った、あんたみたいに自分の命をね大事にする人は見たことがない、もっと早く行けばあんな人も何溺れて苦しむことなかったのに。その時その人は、でもその末のうまい人が言ったそうですね、溺れてる人は力いっぱい、まだ力が残っている時に行くと、その人がいきなり助けに来た人にしがみついて、二人とも溺れて死んでしまいます。でもその人はもう力なくなって、もう自分を助ける力なくなった時に助けることができるって言うんですね。で、それを通して彼は真理を語ったんですね。やっぱり要するに我々もクリスチャンの中で自分のに力が頼っている間は神様を助けることができない。だから自分の本当に力に言うたらもないようになった時に、週2本何意味で助けを受けることができるって、そういうことを教えてくれました。でそれって私なんてすんなり分かりました。ああ自分の力で頼ってダメなんだ、だからそういうためにいろんなトラブルって起きていくんだなって理解できました。でこれがまあ一つ言うと貧しい人々に対しての与える御言葉でありメッセージであるというふうに思います。もっともっと自分の力で頼っていけとかね、自分の富に頼っていけ、自分の能力に頼っていけとか、そういう富向けの、富める者向けのメッセージにはあんまりポイントないみたいですね。だからそんな意味合いが隠れてあると思うんですけども、そういうことをきちんと教えるメッセージに、正しい、要するに自分の力に足らないっていうことに関して正しく語るメッセージに大きなポイントがあるんだと思うんですけども、正しいものに分け、だからここでもポイントあるわけです。正しい人々を惜しみなく分け与えたから、彼の義は永遠に固く立つということですね。こういうことをきちんと読み取って語っていく。だからこそ、そのメッセンジャーは、の義っていうのはですね、永遠に固く立つということですね。その都度の栄光の地に高く。こういったところは実は聖書に結構大事なポイントだったりするんですけども、そういうところをきちんと語ることができる、そういうメッセンジーに、メッセンジャーの大きなポイントがあると。そういうことを語っているんではないかなというふうに思われます。で、第2ポイントの方でございますけども、第2コリントの10章、9章10節。 まく人にパンと食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増やして加えて、増し加えてくださいます。これはまあ、献金のことをまあ、一義的に言ってるんでしょうけど、でもこれ、パンとか食べるパン、種とか食べるパンってこれは明らかに御言葉に関してなんですよ。だから、これ言われていることっていうのは、非常に簡単なことなんですけども、まあ、これも旧約聖書の印象があるんで、引用がありますので、せっかくですが、これも見てみましょうか。ちょっと引用が多くて恐縮ですけども、イザヤ書55章の10節。イザヤ書55章の10節です。読みます。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を漆、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与えるということですね。で、種まく者に種を与えるって非常に当たり前のこと書いてあるんですけども、結構これ大事なことだというふうに思います。例えて言うならば、警官が、道にいるとします。実際言いますけどね、祈って散歩してるとき、目の前をパッと警官が通って、そのとき、ふっと気がついたら、なんか、この辺り、警棒とかね、ピストルが気がつくんですけども、警官がいくらピストルを持っていても、中に弾が入ってなければ、これ、ほとんど効果等しい、無に等しいですよね。で、同じように、我々はいくら種をまこうとしても、種がなかったら、種まきの奉仕はできません。種まきの仕事できないんですね。当たり前のことなんですけども。でもそれって、しかし神は、種まくものには種を与えるというふうに書いてあるんですよ。これって結構大事なことだと私には思いました。というのは何を言いたいのかというと、奉仕に携わるとわかるんですけども、我々が種をまこうと、またはそういう奉仕に入ろうと思わない、またはそんな神様の御言葉の奉仕に入れないと思うときに、ほとんどこの言葉って何の関係もないんですけども、皆さんがいざその志を立てて、この奉仕、神のために御言葉の種をまくぞっていう奉仕についていくときに、この言葉は実感としてわかります。我々が信仰に立つときに、神様毎回毎回必要な種を与えてくださるんですよ。で、例を言うならば、セミナーのそうなんですね。セミナーは、今、22回ぐらいです。2、3回だから、2ヶ月に一遍だから、1年6回ぐらいしかやってないんですよ。何のことはもう3、4年ぐらいやってるんですよね。すごいですよね。初めてやった子覚えてますね。三河さんが一緒にいましたからね。で、初めてやった時、私これを何でもやるとか言ってませんでしたよね。多分1回か2回だったと思うんです。言っても、そのね、長くやると思う。というか、なんでかっていうと、多分すぐ言うこと尽きるだろうと思ったんですよ。1回か2回ぐらいでね、また来る人も来ないだろうって。1回か2回言うと、そのうち喋ることも尽きちゃうし、聞く人もまあね、1、2回か2、3回来たら、エリミは毎回同じこと言ってるし、っていうことで、馬鹿らしくて来なくなるだろうと思ったんですね。だから、続かないかなと思ったんです。でも、お話した。でも、それから、でも、3、4年ぐらい経って22、3回やってるんですけども、毎回やっぱり語ることは与えられますよ。これってこの言葉の通りなんですよ。種をまく者には、種を与えるってことなんです。だから、やっぱりセミナーポイントがあると思います。またニュースレターも問題ですよね。我々のモットーはやっぱり聞く人が、ね、わずかでもいるなら語っていこうって、それを通してやっぱりセミナーで直接顔と顔合わせて聞くってやっぱりちょっと違いますからね。音声を聞けるとしてもやっぱり顔とか合わせていくとだいぶ違うようですので、やっぱり我々としては労を惜しんではいけない。で、種をまいていこうと思うんですね。そういう心がけあると思いますよ。そうすると毎回毎回やっぱり神様与えてくれるんですよ。なんか程度のメッセージもね。それすごいなと思います。またニュースレターもねですよ。ニュースレターもね、25、6回ぐらいになってますか。やっぱり1、2年であっという間にそのぐらいにゴーストになっちゃうんですけども、もう過去のネタがないっていうのは幸いないですよ。絞り出してるわけでも特にないんですけども、迷うことはあるんですよ。2つあるけどどっちにしようかってね。でも、その場合です。だから、ポイントは何を言いたいのかっていうと、これも、 あの種をまくっていうことも信仰の歩みなんですよ。皆さんがその奉仕について種をまこうと志したときに、神様はそういう種っていうか、あの語るべきメッセージって与えてくれるんですよ。でもポイントは、しかし皆さんがそもそもそんな奉仕につこうと思わないやろうと思ってないって時はやっぱり来ないんですよ。そんなものはですね、そういうもんなんだってことです。まあこれは何でもそうですね。まあさっきの姉妹の証もそうですね。別にメッセンジャーになるとか牧師になるんじゃなくて、姉妹が志を持って自分のお母さんとかね、お父さんのところに行った時に、やっぱり姉妹にね、的確の言葉を伝えましたよね。で、あのひどいこと言いましたね、お父さんね。そんなにしつこく言われてる受けるも受けられなくなっちゃうって、そういう面も多少人間にあるかもしれませんけどもでも別にお母さんがそんなにね、聞いてくれるとすごい大きな声だから、姉妹にやっぱり姉妹そういう志を持った時にそういう種を与えてくれているわけですよね。でそうですね、それは個人でもそうですね。でそういう気がない人には怖いそもそも人にそもそも語りたくないって決めちゃったりね、もうやめようって、もう全然神様どんなに語りかけがあっても絶対行かないっていうか語らないって決めちゃった人は来ないですよ。でも種をまくつもりがあるわけですね。そのつもりで行かれたらと思うんですね。やっぱり来ますよね。でそういうもんだったってことを覚えてください。でその種って尽きないですよね。毎回行けば毎回与えられますよね。でそういうことを語ってるんだってことを覚えてください。種まくもの、種を与えてる、なんかこう当たり前のことじゃないかと思うかもしれませんけども、当たり前と思ってると教えはないんです。実際に神様が語れていることには意味ないことではありませんので、それを正しく見ていきたいというふうに思います。確かに非常に大事なことをですね、神様が与えてくださいます。ぜひこのあたりは見ていきたいというふうに思います。で、11節、あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を目指すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりではなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として彼らあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。だから献金に関連しても惜しみなく与えるべきでしょうし、でもそれともにやっぱりいざね、自分の我々の豊かさ、要するに見事に関しては豊かさに関してはやっぱりお金人々に与えて惜しみなく与えていくことがよくやポイントがあります。で、自由説、また彼らはあなた方のために祈るときはあなた方が与えた絶大な神の恵みの上にあなた方を慕うようになります。言葉に表せないほどの賜物の上に神に感謝しますって書いてありますように、やっぱり与えていくときにやっぱりまた逆に神様を与えてくるって事実ですよ。まあお金でそんなにすごいね、体験を与えられてっていうのを、そんなにいつも経験してるわけじゃありませんけど、まあ、しかし見事に関してはそうです。我々はずっとこんだけの教会のサイズに過ぎないんですけども、ずっとこの必要な敬語の言葉って語り続けてきましたけども、何も語ることはなくなったとないですね増えることはあってもですね、だからますますますます必要な啓示って与えられてきてるんですね。だからどうぞ、ここで書いてあることは意味なく書いてるんじゃないんですよ。15節ね、言葉に表せないほどの賜物の上に神に感謝しますっていうように、これは巻き惜しみでパウロが言ってるんじゃなくて実際にそうなんです。やっぱり実際に与えれば与えていくときに、ますますますます必要なことって与えてきます。だから、レムナントの働きはそういう意味では方向は全くぶれておりません。ますますこれは必要なことを語っていくってことですね。そうすると、ますます必要な啓示とか大事なことって言って教えていくっていうことであります。こういうポイントをぜひ見ていっていただきたいと思います。じゃあ。